新約聖書363ページコリント人への手紙第2、7章10節から16節。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。あの問題について、あなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明しました。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは不正を行った人のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心があなた方のために神の御前に明らかにされるためだったのです。こういうわけで私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らいでいたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。むしろ私があなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスの前で誇ったことも真実となったのです。テトスはあなた方が皆従順で、どのように恐れおののきながら自分を迎えてくれたかを思い起こし、あなた方への愛情をますます深めています。私はすべてのことにおいてあなた方に信頼を寄せることができることを喜んでいます。聖書の言葉は以上であります。先週は前半のところで慰めの神ということについて注目をいたしました。今日はこの後半の部分ですね、特に10節を中心に神の御心に沿った悲しみということを考えていきたいと思います。神の御心に沿った悲しみとは、この世の悲しみ、普通の悲しみと何がどう違うのか、あるいは悔い改めということと、単なる後悔とか悔いるということはどう違うのでしょうか。先週からのところと重なるところもあるのですが、8節から目を向けてみたいと思います。7章8節からですね。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても、私は後悔していません。あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。それで後悔したとしても、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちから何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。このあの手紙というのは、パウロがコリント教会に宛てて書いた非常に厳しい手紙であると考えられます。特定の人の問題や罪を指摘し、悔い改めを迫る厳しい内容であったと思うんですね。パウロはその自分が書いた厳しい手紙がコリント教会の人々を、ある意味で悲しませたということを認めているんですね。一方では後悔していませんと書いていますけれども、これまで考えてきましたように、パウロはコリント教会の人々の反応を気にしていました。心配していました。 自分の言葉が本当に伝わるのか、本当に悔い改めに導かれるのか、不安があったわけですね。まあ、そういう意味では実はパウロには多少の後悔といいますか、そういうのあったのではないかと思うんですね。ですからここで書かれているように、あの手紙が一時的にでもあなた方を悲しませたことを知っています。自分の手紙がある程度悲しませた、まあ行き過ぎもあったかもしれない、厳しい言葉を使いすぎたのかもしれない、そういうことをパウロは認めていると思うんですね。後悔したとしてもと語っている。まあ、それは逆に言うとですね、ある程度の後悔があったということだと思うんですね。しかしそれでもパウロは今は喜んでいますと語るんですね。まあ、それはあなた方が悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからだと。神の御心に沿った悲しみはこの世の悲しみとは違う。救いに至る悔い改めを生じさせるものである。一方で世の悲しみは死をもたらすものだと、まあ、そういう違いを語っています。このような悲しみ、あるいは単なる悔い改め後悔、それと単なる、まあ、後悔、まあ、悔いるということですね、まあ、それと本当の悔い改め、あるいは御心に沿った悲しみ、一体何が違うのでしょうか。この世の悲しみ、あるいは単なる後悔、悔いるということには望みや希望がないものだと思います。いろいろな求めですね、願望はあるかもしれません、まあ、でも希望がないんですね。まあ、例えばもう過ぎてしまったこと、自分がしてしまったことについてもうどうしようもないことですけれども、今さら変えられないことを変えたいと、まあ、思う。失敗してしまったことやどうしようもない今の状況を変えたいと思う。あるいは完全になりたいと思う。そういう求め、願望はあります。まあ、でもどうしようもないわけですね。私たち人間には無力であって、何もすることができない、まあ、そういう意味でここには希望がありません。そして特に神に期待するという信仰もないわけですね。それゆえに本当の希望がありません。願望や不満から向きを変えて神に思いを向ける、神に期待する、そういう信仰がないから、そのような信仰に基づいた誠の望み、希望がないわけです。単なる後悔は自分中心なものということができると思います。自分の考えだけが正しいとどこかで思っているのではないでしょうか。自分の考えの中で考えて評価して、あれは失敗だった、あれは間違いなんだ、だから変えたい、もっとこうだったらいいのに、自分の考えの枠の中だけで評価して、あ、もっとこうだったらいいのにと思っているわけですね。ところが私たち一人一人が、まあ、そもそも限界のある存在です。いや、それ以上に聖書は罪人であると語っています。不完全で罪人である私たち自身を中心とした評価、そしてそれに基づく後悔、まあ、そこには何の希望もなくて仕方がないのではないでしょうか。それに対して聖書が語る悔い改めというのは、まあ、その本質、その中心は神に向きを変えるということなんですね。この世とか自分に向かっていたものを神へと方向転換していくわけですね。 慰めと憐れみの神ご自身に思いを向け期待するものです。まあ、ここに単なる後悔と本当の悔い改めとの大きな違いがあるということができると思います。悔い改めは悔やむとか悲しむとか、もっとこうだったら良いのにと考えること、あれが間違いだった、何か検証する、反省する、そのこと自体が中心なのではありません。そうではなくて、神へと心を向けることが一番大切なことなんですね。神へと向かうことのない後悔、反省、そこには何の解決も何の希望もありません。もちろん悔い改めには罪の自覚が必要であると思います。罪を罪として憎み悲しむことが必要です。何が罪であるのか、それを本当に正しく捉えることが必要です。しかし、ただ罪を悲しむだけでは、そこには絶望しかありません。本当に罪と向き合い、自分の罪がどれほどであるのかを知り悲しむ、それだけだと私たちは絶望、闇しかないのではないでしょうか。神がイエス・キリストにおいて、そんな私の罪を許し受け入れてくださる、そういう信仰、そういう希望がなければなりません。自己弁護を放棄し、罪を心から認めることができるのは、実はそういう神の憐れみを知っているからではないでしょうか。いや、そういう神の憐れみを知らされたからではないでしょうか。憐れみの神に不思議なことで信頼することができているからではないでしょうか。ですから、本当の悔い改めには罪を自覚することだけでなく、神の憐れみを覚えることが必要です。それがなければ、私たち本当に悔い改めることはできないと思います。パウロは本当の悔い改め、神の御心に沿って悲しむこと、それが何を生み出したかをさらに語ります。本当の悔い改めが一体どういう実を結ぶのか、11節からですね。見なさい、神の御心に沿って悲しむこと、そのことがあなた方にどれほどの熱心をもたらしたことでしょう。そればかりか、どれほどの弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰をもたらしたことでしょう。あの問題について、あなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明しました。神の御心に沿って悲しむことは熱心さ、具体的な信仰の姿勢や態度に、本当に具体的な変化をもたらすものです。ここでは弁明、憤り、恐れ、慕う思い、熱意、処罰を生み出したと言っています。これらの言葉はコリント教会の中で起きた悔い改めの結果、悔い改めの実といえるものだと思います。で、これらの言葉は基本的に良い変化を言っているのではないかと思います。ただ短い言葉が羅列されているので、少し補って理解していく必要があると思います。例えば弁明と言いますと、言い訳のように聞こえるかもしれません。そう思うと、あまり良いものではないのではないかと思えてしまうかもしれません。ただですね、この弁明はおそらくパウロのための弁明ではないかと思うんですね。パウロが使徒としての立場、パウロの使徒としての立場を説明している、弁明しているわけですね。あるいは厳しい言葉を使わざるを得なかった、パウロの思いを他の教会の人たちが弁明している。 そういうことではないかと思います。憤りは罪に対する憤り、あるいは自分自身に対する憤りかもしれません。教会の中でこのような問題が起きてしまったことについて憤りを抱くようになっている。また恐れ、これは最終的には神に対する恐れであると思います。罪を教えられ神に対する恐れを深めている。また慕う思い、パウロのことを慕う思い、そして最終的には御言葉を語るパウロを慕うようになっている、そして主を慕うようになっている、そういう変化ですね。熱意というのもパウロに対する熱心、最終的には主に対する熱心ということですね。そして処罰ですね。これは問題を起こした人に対する具体的な裁きということだと思います。悔い改めの結果として信仰の姿勢や態度に、このような具体的な変化が生まれていった、そしてこれらは主に向かっていくもの、神に向かうもの、神に熱心に、そして主の言葉に熱心に聞き従おうとしていく中で生まれてきた変化であります。こうした変化を、パウロは心から喜んでいるということです。そしてこうした変化によって自分たちコリント教会の人々が全ての点で潔白であることを証明した、そこまでパウロは言っています。これはコリント教会の人々が全くの無実であった、何の罪も犯していない、そういう意味ではなくて、本当にこの真実な変化を通して責められるべきところがなくなった、ふさわしい悔い改めの実を結んでいる、そういうふうにパウロが理解しているということだと思います。ですからさらに中二節でもパウロはこう語っています。12節ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは不正を行った人のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心があなた方のために神の御前に明らかにされるためだったのです。ここでパウロは自分の厳しい手紙が結局何を引き起こしたのか、どういうことをもたらしたのかを語っています。本当に最終的には結果的にはパウロをはじめとする使徒たちの指導に熱心に従おうとする姿勢、そういう神に対する熱心が神の前に明らかにされることになりました。コリント教会が神の御心により熱心に従おうとする姿勢、そういう姿勢が明らかになったのです。そのことを、パウロは本当に心から喜んでいるわけです。パウロが慰めの神からいただいた慰めはこういう慰めでした。つまりパウロの厳しい手紙が一時的にはパウロにもコリント教会にも悲しみや後悔をもたらしました。厳しすぎたか、言い過ぎではなかったか、誤解されているのではないか、いろんな後悔、悲しみをもたらしたことだと思います。しかし最終的には慰めの神が働いてくださって、教会の中に神の御心により熱心に従おうとする姿勢、そのようなものが生み出されていったんですね。これをパウロは慰めとして神からいただいたのだということです。13節、こういうわけで私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らいでいたからです。パウロは神から慰めをいただきました。 でもそれだけではありません。教会の交わりによって、仲間の姿によっても、さらに喜びが増し加えられたんですね。これはコリント教会を訪問し手紙を届けたテトスが教会の人たちと言葉を交わし交わりをしていく中で、本当にコリント教会の中に変化があることを知って、テトス自身が喜んだ。そしてそういう喜ぶテトスの姿を見てパウロもさらに喜んだということですね。私は教会の交わりにはこういう面があると思います。主にある兄弟姉妹が本当に真剣に主に向かうようになっていく、そういう姿を見ることができることは私たちにとって喜びであると思うんですね。兄弟姉妹が本当に主を熱心に求め主に向かっていこうとしている姿、それを見たり知ることができると私たち何かこう嬉しくなると思うんですね。喜びが与えられるのではないでしょうか。主を熱心に求め主に向かい主に従おうとする姿を知って喜ぶわけですね。これは本当に不思議な喜びであると思います。何か罪と格闘し、あるいは問題に直面し苦しんでいる、そういう人を単に気の毒に思ったり同情したりすることとは全く違う種類の思いであると思います。クリスチャンが共有することができる喜びですね。このような喜びは、教会の中で分かち合っていけるもの、また連鎖していけるものだと思います。ある人が本当に死に向かっていくようになっている、そのことを喜ぶ、そしてそれを喜んでいる人たちのことを、教会全体で喜んでいくことができるわけですね。それが私たち教会の姿ではないでしょうか。さらに14節によりますと、パウロはコリント教会の人々のことをテトスに誇っていたとあります。これはおそらくパウロはテトスにですね、コリント教会に宛てた厳しい手紙を託したときに、そのときにパウロはあの教会の人々ならきっとふさわしい悔い改めに導かれるはずだ、自分の厳しい言葉も信頼して受け入れてくれるはずだ、そういうふうにある意味でコリント教会の人々のことをテトスに対して誇っていた、そういうことだと思います。14節ですね。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。むしろ私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスの前で誇ったことも真実となったのです。パウロはコリント教会の人々が何か特別に真面目で優秀だから、良い教育を受けていて優れているから、だから悔い改めることができる、そういうふうに信頼して誇っていたわけではないと思います。そうではないですね。これまでの手紙からも分かるように、パウロはコリント教会の人々がキリスト者であるから、主によって救われ呼び集められた教会であるから、主に恵みを受けている一人一人であるから、だから信頼し誇っていたのだと思います。パウロの誇りは人間的なものではないんですね。主に信頼する誇り、そういうものであったのではないかと思います。ですからこのことは15節16節のことにもつながっていきます。15節からですね、 テトスはあなた方が皆従順でどのように恐れおののきながら自分を迎えてくれたかを思い起こし、あなた方への愛情をますます深めています。私はすべてのことにおいてあなた方に信頼を寄せることができることを喜んでいます。パウロはテトスからこの教会の人々の様子を聞くことによって本当に喜び、またテトスも愛情を深めることができました。あの厳しい手紙が本当に不思議と受け入れられ、そして悔い改めの実を結んでいったからですね。一時的には悲しい思いをしたり、また辛く厳しいところを通らされたかもしれません。でも真実な悔い改めを通して、テトスにもパウロにも、そしてコリント教会にも喜びが与えられていきました。パウロの喜びは本当に深いものであったと思います。それは教会の人々が単に自分の言うことを聞いてくれたから、そういうことではないわけですね。教会の人々が本当にクリスチャンとして真実な悔い改めの実を結んだからです。その結果パウロはコリント教会への愛情を深め、信頼を寄せているわけです。しかもパウロは16節のところで、すべてのことにおいてあなた方に信頼を寄せることができると、ここまで言ってるわけですね。ただ私はこれは、パウロはですね、コリント教会に何の課題も何の問題もない、そういうふうに考えているのではないと思うんですね。まあ、おそらくパウロの目から見てもまだ不安なことや問題と思っていたことがあったと思うんですね。いろんな課題があったのではないかと。ではなぜここでパウロはここまで言うことができたのでしょうか。まあ、それは本当に一時的な痛みや悲しみを超えて熱心に主を求め、主に立ち返る主の群れがそこにあったからではないでしょうか。コリント教会に愛と憐れみと慰めの神が望んでいてくださるから、そして真実な悔い改めへと神が導いてくださったから、導いてくださるからではないでしょうか。教会の人々のことを何か人間的に優れているとパウロが考えていて信頼しているからではないと思うんですね。ですからこのパウロの信頼ということも神に対する信仰に基づく信頼なんですね。教会の人々の悔い改めが本当に神によるもの、信仰に基づくものであるとパウロも信頼して受け止めているんですね。だからこそ信頼して喜ぶことができるのだと思います。真剣に神に向かっていこうとする、神を求める、そういう人々、そういう教会をパウロのように本当に信頼するものでありたいと思います。またそういう信頼することを喜ぶものでありたいと思います。まあ、そしてこれは最初にお話ししました悔い改めということが後悔や反省と何が違うのか、まあ、そこに戻ってくること、関わりがあることだと思います。後悔、反省、これをきちんと行うためにはどこに問題があったのか、何が悪かったのか、徹底的に検証する必要があるのではないでしょうか。中途半端な後悔や反省であるならば、私たちは信頼しないと思うんですね。この人きっと同じ問題をまた起こすのではないか、そういう厳しい見方を私たちすることがあると思います。何が悪かったか、どこに問題があったのか、徹底的に検証する必要があるのではないでしょうか。具体的な対応策を考えていく必要があります。 でもちろんそういう検証とか反省が必要な場面、必要な状況、それはあると思います。しかし聖書が語る悔い改めの本質は、まあ、そういう徹底した検証を行うことにあるのではないですね。聖書は私たちの検証、あるいは検証する私たち自身が、まあ、そもそも罪人であり不完全であり無力であると語っています。ですから悔い改めの本質は神に方向を変えることです。神に立ち返ることです。熱心に主を求め、主に従うことを求めることですね。神である主ご自身に立ち返るという、まあ、このこと自体が重要であります。なぜなら恵みと憐れみの神ご自身が私たちを許し、私たちを導いてくださる、私たちを変えてくださるからです。まあ、そういう意味で悔い改めというのは本当に主に対する信仰なしには成り立たないものであると思います。また悔い改める群れである教会を信頼するということも同じように主に対する信仰、主に対する信頼なしには成り立たないものであると思います。パウロがコリント教会のことを本当に心から喜び信頼することができたのは、そのパウロの土台に主への信頼信仰があったからですね。またコリント教会の人々が本当に主に思いを向け信頼するようになっていったこと、また本当に悔い改めることができたこと、ここにも教会の信仰ということが土台にあったのだと思います。私たちもまた本当に主に信頼するということ、主を求め主に向かうということを土台としたいと思います。そして主に向かう互いを信頼する、互いに信頼していく、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し私たちを教え語りかけてくださることをありがとうございます。パウロの語る悔い改め、また聖書が語る悔い改め、その中心は本当にあなたに向かっていくこと、あなたを求めること、またあなたに信頼することにあります。どうぞ私たちが本当にそのような意味で誠の悔い改めを、あなたに立ち返ることを求めていくことができますように導いてください。またあなたに立ち返る中で恵みと憐れみに富んでおられる、また許しに満ちておられる神様、あなたご自身が私たちを許し、また真実に作り変えてくださいますように。またそのような群れである教会があるということを、またそのような教会に信頼する信仰をも、私たち一人一人にあなたがお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。